お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
障害者ロイヤルコミッションでは、障害を持つ人々全員がワクチン接種を受けるまで、あるいは少なくとも接種をオファーされるまで、オーストラリアのロックダウンを緩めるべきではないと言っています。そのロイヤルコミッションは、連邦政府の失敗で障害者コミュニティでのワクチン接種が遅れていると結論付けるレポートの草案を公表しました。障害者ロイヤルコミッションの新しいレポートによりますと、障害を持つ人向けのワクチンの一部が高齢者ケアが優先されることになったため手に入らなくなったということです。コミッションはまた、ワクチン接種の受け方についての情報がはっきりしていないと述べました。レポートの草案の結論はまた、障害者コミュニティでのワクチンの普及に関する連邦政府の失敗を強調しています。パラリンピック選手のカニ・リッデル氏は、オーストラリアのチャンピオン水泳選手です。彼女は赤ん坊の時に脊髄性筋萎縮症と診断され、今は車椅子を使っています。彼女の COVID-19 に対するワクチン接種を受けるための競争はスローで苛立つものでしたが、ついに地元の病院を通じて何とかワクチン接種を受けることに成功しました。正直言うと、私は実際に予約もなしでその病院へ行きました。それは列に割り込むような話です。しかし、ご覧のように私は電動の車椅子に乗っていて、絶対にその第一ラウンドに入ることになっていました。そこで私はただそこのスタッフに話しました。私は予約を取るためにあらゆる方法を試みましたが、ただ一つも取れませんでした。リッデル氏でした。リッデル氏は今、講演者で NDIS 全国障害者保険スキームの大使です。彼女は、彼女の障害が心臓や肺に影響する仕組みが理由で、まだCOVIDに弱いと言っています。大変良い介護ワーカーがワクチン接種を受けることを拒否したので、私は実際に最近彼女を辞めさせなければなりませんでした。肺や心臓にも影響するこの障害を持って生きているのは私だけではありません。私は私と一緒にいる人に注意を払わなければなりません。特に家で私を助けている人や、食事の支度などで私を助けている人々です。リッデル氏はこのように述べました。障害者ロイヤルコミッションでは、州やテリトリーはワクチン接種率が 70% で、障害を持つ人全員と彼らのアクティブな介護ワーカーがワクチンの1回目と2回目の両方の接種を受ける機会を得てから開放すべきだとしています。メルボルン大学の障害者研究所のアン・カバナー教授は、そのレポートの結論に同意しています。私は障害を持つ人々と介護ワーカーへのワクチンの配分が増えるのを見たいと思います。彼らは予約システムで他の人々よりも優先される必要があります。そうでなければ、我々は障害を持つ人々の権利としてオーストラリアで合意したことに従っていません。カバナー教授でした。連邦政府はすでに4000回の訪問があり、障害者専用のワクチン接種ハブもすでに設置されていて、障害を持つ人々は引き続き優先されていると言っています。しかし、ロイヤルコミッションのレポートは、政府が高齢者ケアを優先しているので、グループホームの入居者はワクチン接種を受けるのが簡単ではないことを示しています。障害者の支援者たちは、ソーシャルメディアに安全性に関する誤った情報があるので、いくらかワクチンの躊躇もあったと言っています。キャサリン・マカルピン氏は、インクルージョン・オーストラリアの CEO です。私はワクチンで死ぬのが怖いと言っている知的障害者がいます。そして問題は、実際に彼女に対して、もしあなたがそれにかかったら、コミュニティの他の人よりも約30倍死ぬ可能性が高いというのはかなり難しいことです。ですから、それは実際にリスクがどんなものかを人々が理解するように、それらの会話をすること、人々が自分自身で決めるのを助けること、それからワクチン接種をするための本当に助けになる環境を持つことです。それらの事柄を揃えるのは大変難しいことでした。マカルピン氏はこのように述べました。このロイヤルコミッションのレポートにもかかわらず、ニューサウスウェールズ州は 州のワクチン接種率が 70% に達したら再開する意図を発表し、その日付は変わりそうもありません。州政府のグラディス・ベラジクリアン首相は、その代わりに障害を持つ誰かが COVID-19 ワクチンへのアクセスに苦しんでいる場合は、出てきて声を上げるよう人々に訴えています。COVID-19 のパンデミックに対応して実施されているヘルスや支援の対策を日本語で知りたい方は、sbs.com.au/coronavirus をご覧ください。以上、SBS ニュースのフェリシティ・オギルビーとティナ・クイーンのレポートを長尾久明がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。